小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週と先々週2回にわたって、昔話はなぜ大切なのかをテーマにお話ししていただきましたね。
そうでしたね、はい、1回目はね、その昔話っていうのは目に見えない伝承文化だから、なるべく形を壊さないようにしようよという話をして、2回目は昔話が発するメッセージって大事なもの3つあると思うんですけどね。子供の成長する姿に関するメッセージと、人間と自然との関わり、それから命とは何かという、でそのうちの前回は子どもの成長に関するメッセージを聞いていただいたので、
そうでしたね、
はい、でその他の2つもね、はい、とても大事なテーマなんで、近いうちにまた時間をちゃんと取って聞いていただきたいと思ってます。
そうですね、はい、じゃあ今日のテーマは何にしましょう。
今日はね、昔話と離れるんですが、はい、僕は長いこと教師してましたんでね、教師として見た若者たちの姿を聞いてもらおうと思ってんですよ、
はい、先生はおいくつから先生を。
そう、僕ね、25歳の時に、はい、大学に出てすぐ東北薬科大学というところのドイツ語の教師になりましてね、そしてその時、東北大の方にも非常勤で教えてたんですけど、それから30歳ちょっと超えた時に日本女子大学というところに移って、そこで18年教師をしてて、主にドイツ語を教えてたんですけどね。それから50歳の時に筑波大学行って、ドイツ文学と古書文芸論をやって、それから63で定年で辞めて白百合女子大学というところへ移って、そこで70歳まで、ここは児童文化学科というところでしたから、主に昔話とかグリム童話についての授業をしてたのね、はい、そこではもうドイツ語はやらなかったんですけどね、ですから合計すると45年間教師やってたんですよ。
さまざまな大学でいろんな学生がいらっしゃったでしょ
う。そうですね、いろんな学生がいたし、分野も違いますからね、薬科大学ってのは本当に薬剤師の大学だし、東北大学はまた農学部があったり理学部があったり文学部がありましたからね、だから筑波もそういうふうにいろんなものあったしね、体育の学生もいたし、
そうですね、
面白かったですよ、いろんな学生と出会ってね、
うん、
でも一番やっぱり印象に残ってるのは何かって言ったら、なんていうかな、学生がはみんな適当にやってたっていうのが一番強い印象
適当ですか。
適当にね、居眠りしてる学生もちろんいるしね、
うん、
それからサボって出てこないのもいるしね、
はい、
面白かったですね。
面白がってましたか先生は。
そうそう、僕は面白がってたいい加減な教師だから面白がってた。特にね、授業をサボってさ、はい、出てこないっていう学生っているじゃないですかね、必ずいるわね、
はい、
あれサボってるってのは面白いんですね。考えてみるとさ、授業料払ってるわけだから、サボったら損すんだよね、自分が。
そうですよ ね、
だって時間割ごとのさ、はい、単価計算したらさ相当損するはずなんで。
そうですよね。
だけどね、サボって喜んでんだよね学生って面白いもんですね
サボって何してるんでしょうね。
そう、それで本当適当なことやってるわけでしょ、そこのあたりが面白いよね。それとね、もう一つは僕はとっても好きだったっていうか、なんていうかな、興味があったのは眠ってる学生ね。
え、眠ってる学生が好きだった興味があった
っていうかね、面白いですね。授業中眠る学生っているんですよ、随分ね。ただね、僕のドイツ語の授業の方ではね、眠れなかったと思う。僕はドイツ語随分厳しくバンバンバンバン当てましたからね、眠ってる暇なかったと思うんだな、気の毒なことに。だけども講義の方はね、もちろん眠ってる学生もいるわけですよね、
はい。
だけど僕はね、眠ってる学生は全然気にならなくて、なるべく安眠妨害しないようにしてましたね。
まあ、優しい先生ですね
優しいというかね、
はい、
損してるのは自分なんだよね。
確かにそうですけど ね、
こっちは喋ってるのにさ、人が聞いてないわけだから、損してるのは自分だというだけで、僕は全然その気にならないでね、まあ、寝ててくれという感じ
で
した
。でも普通の先生だったら寝てたらね、なんか俺の話を聞かないの
かみたいな、聞かないとか、ああなるほどね、
怒るかもしれませんけれどもね。
それはなかったな、僕は。ただ喋る方ね、死語おしゃべり、
はい、
これは絶対許さなかったですね。
あ、そうですか、
それだけはね、僕割と耳が敏感だから、どこで喋ってても聞こえちゃうっていうのがあったし、だからおしゃべりしたら周りの学生に迷惑なわけでしょ、
はい、
ですからこれは許さなかったよね、
ええ、
初めにね、
はい、
僕は居眠りは 妨害しませんからどうぞ寝てくださいって言っちゃうわけ、授業の最初に、年度の初めにね、
ええ、
だけどもおしゃべりだけは絶対許さないから、それだけは覚悟しててくれっていうね、うん、でおしゃべりしたくなったら立って外行ってしゃべって、で終わったら戻ってきてくれとそれは僕は構わないから、
ええ、
ただおしゃべりはやめてくれというふうに言ってやりましたね、うん、そしてこっちもちゃんと準備してくるんだからおしゃべりはやめてくれっていうふうに、するとね、若い人たちだから、
はい、
こちらがねもう本気になって言ったらちゃんと聞いてくれるんだよね、みんなね、そういうもんだと思う。僕は
聞いてくれましたか。
聞いてくれましたね。ですからよくね、あの大学の先生でこの頃教室がうるさくてしょうがないって嘆いてらっしゃる先生方いらっしゃったけど、僕は聞いてて変だなと思って聞いてましたね。まあきつかったと思いますけどね、あのきついっていうのは厳しかったと思うけどね、
うん、
ある時なんか本当に出てけって言ってね、
はい、
怒鳴りつけたこともあるんですよね、その時は600人ぐらいのすごい大教室になっちゃう、まあ講堂台になってね、で初めに言っておくわけよ、もうおしゃべりは絶対やめてくれと。で静かに聞いてたんですけど、後ろの方で何人か、まあ、女の子たちだったんだけど、ごしごしってやりだす、出てけってどうなったらシーンってしちゃってね、
うん、
もう本当にもうみんな凍りついちゃったわけですよ、僕が本気になって怒ったから、で何分間か黙って、で君たちが出てくまで僕は授業再開しないって言ったら、また何分かすんで、ただついに一人が立ち上がって、
はい、
申し訳ありませんでしたって、これから気をつけますって謝ってくれたから、
ええ、
じゃあ分かった、じゃあ約束してくれよって言って、それでまたすぐ授業に入ったんですね、
はい、
そしたらね、そのクラス1年間おしゃべり全然なかったし、最後まです
ごいですね、
うん、すごかった。あれ学生たちも偉かったと思うな、うん、ちゃんと約束守ってくれたからね、
うん、
だからその年の年度の最後の時に僕言ったらね、約束守ってみんなちゃんと授業聞いてくれてありがとうって言って終わったんですけどね。そこはどうなのかな、僕は割とそこのところ厳しいっていうのかな、っていうか教師の方がね、自分が絶対にいい授業するぞという確信を持って、それでそれをはっきり学生にも言ってね、僕はちゃんと勉強してくるからちゃんと聞いてくれと、でその代わり絶対喋んないやめてくれというふうに、こちらがしっかりした姿勢を持ってればね、若者たちですからね、
はい、
答えてくれますよ。
あ、それは親と子の関係でも同じことが言えるかもしれませんね、
かもしれないよね。でこっちがぐらつくからね、ダメなんですよと僕はずっと思ってた。だからそれだけはね、学生に譲らなかったし、頑固にね守って、でこっちも頑固にちゃんと勉強していい授業するぞって言い続けてね、やっていたのね、
うん、
そういう姿勢ってさ、大人の方が必要なんじゃないですか。この頃さ、中学やなんかでいじめなんてのもあるじゃない、やっぱりそういうのもね、事件のね内容なんか読む限りでは、教師がもうちょっと確信を持って訴えていけば、子どもたちに答えてくれたんじゃないかなって気が少しあるけどね、
うん、
それからまあ学生の中じゃね、いろんなのいたね、勉強なんかしないでギターばっか弾いてるとかね、
うん、
それもずびましたよ。音楽好きなやつだとも多くて、ほとんど授業出てこないけど何やってんだって言うと、そのバンドやってますとかね、で僕もねバンドって音楽好きなもんだから、筑波大学の時でしたけど、ある学年のバンドの連中とはうんと親しくなって、ライブで歌わせてもらったりしてね。
先生がですか。
仲間に入れてもらってね。
そうなんですか。
男性四重唱をね、黒人霊歌なんですけどね、
はい、
それを僕が楽譜持ち込んでって、で支部合唱ってそれでライブで歌わせてもらって。
先生仕切ってらっしゃるじゃないですか。
そうなんだよね。楽しかったですよ。でも、でもね、すっごい上手なギターのね、上手なやつなんかいるんで、でそいつらはね、全然勉強しないのも知ってるわけです、こっちは、
うん、
だけどね、お前ギターやめて勉強しろよとはとてもじゃないけど勇気になんなかったね。でこれだけギターが上手なんだったらね、もうやるエネルギーは十分持ってるなっていう僕は思ったから。
なるほどね、
何かをやるエネルギーね、で今はギターに熱中してるんで、今は勉強する気にならない。だけど全然心配しなかったな、そいつらのこと。
それは先生がね好きなわらしべ長者の合致してるのが今ギターというんですよね。
そう今はねギター熱中で、熱中してしかもものすごい上手になるわけですよ、
はい、
つまり修練を積んでるわけよ、
うん、
それは努力がいるじゃない。でその努力ができる学生なんだからいいじゃねえかっていう感じが僕には、
うん、
いつかやるだろうっていうね、何かをね、
うん、
とね、何年も経って会うこともあるんですよ、
はい、
するとね、まあ、この間も卒業20年会かなんかで 呼ばれて行ったんだけども、そいつらがねみんなまともな社会人やってるわけ。
サボってた人たちです
。そうお父ちゃんやってたりね、お母ちゃんやってたりね、で社会でちゃんとやってるわけですみんな。だから嬉しかったな、その時
寝太郎が目覚めたんですね。
そうなの、みんな目覚めたんです。それでその時にも言ったのね、お前らみんな目覚めたなって言ったら、もう大笑いしてたけどね私はまだ寝てますなんて言いたいけどさ、それは冗談でね、本当みんなちゃんとやってるわけですよ。ですから僕は僕の寝太郎理論は絶対正しいと
寝太郎理論
自信を持っているんですけどね、それで大事なことはね、ギターでも何でもいいんですよ、なんか熱中してね、それがギターだったら上手くなるからね、上手くなるってことはうんと練習してるわけでしょ、うんと努力してるわけですよ。その努力をやってるわけよね、ただドイツ語の努力はしなかっただけの話でね、いいじゃないですか、何か努力できてれば。
ドイツ語とは合致しなくて、
そう合致しない、そうギターと合致した、だけどもしかしたらね、そいつだって会社の都合でドイツへ派遣されたら一生懸命ドイツ語やるかもしれないよね。
きっとそうでしょうね。
そうやるエネルギーがあればいいですよ。
エネルギーですね。
そう、そっちのが大事だと思う僕は、いつも僕は学生たちを見てるそう思ってましたね、女の子でね単位不足になっちゃって卒業できなくなっちゃったのがいるんですよ、はい、僕文学部長みたいなことやってる時、筑波では文学部長って言わないんですけど学類長って言うんですけど、比較文化学類長やってる時に呼び出してね事情聞いたの。そしたらサッカーに夢中だったのね、
女の子がサッカーに夢中。
そう、なでしこジャパンだったん
です。ああ、そうですか。
それでいろいろ話したら、私はもうサッカーでやっていくっていうね。でも卒業しろよって言ったのね、僕は教師だからさ、せめて卒業しろよって言ったんだよ。でもいいですって。でもう分かった、それじゃあもう好きなようにやれって言ってね、卒業しなかったけどね、中退になったけど、でも彼女その後もやってたと思うよ、頑張ってたと思う、意思がはっきりしてんのね。
そうですね、
それもそれでいいよね。
そうですね、
立派なもんですよ、私はサッカーでやっていきますって、
勉強なんて本当いつでもできるんですよね。
そうなんですよ。でそういう力のある人ね、いわゆるエネルギーのある人は他のことでもねできるわけだし、もし必要があってどうしても英語やらなきゃならないという立場に置かれたらやるよね、きっと。
そうですよね、死に物狂いで、
死に物狂いで、それでいいと思うね僕は、その方が大事だよね。そういう意味で僕は学生と付き合ってて面白い経験がいろいろありましたね。
他にはどんな経験が
なったけどね、逆にね真面目すぎる学生もいるんですよね、そういうのが心配ね。
心配ですか。
例えばね、学生たち夜集まってみんなで勉強してるなんてやるらしいのね、で勉強と一緒して飲んでんだろうけど半分はさ楽しくやってる、楽しくやること一番いいじゃないですか、仲間とね。でところがね、面白いことにね、10時半になると親から電話かかってくるって子が多いんですよ。
多いんですか。
10時半なの大抵がね、でかけてくるのは大抵母ちゃんなんですだそうだけどね、真面目な子はね10時半近くなるとね、あもう時間だっつってね自分の部屋へ帰っちゃうわけ。アパートとか学生寮とかですけどね、それでまあなんか言われるんでしょうね。でそれっきり自分の勉強してるかなんかになるわけね、それは心配なんですよ。つまり友達と切れちゃうわけよね、そこでね。で容量のいい子はね、お10時半だ近くなったらちょっと行ってくるぜっつって部屋に戻ってね、適当に母ちゃんに返事してね、おやってるよとか言って戻ってきて、またこっちでねみんなと一緒にガヤガヤ飲んだり勉強した
り。当時は携帯電話がないから、ないから自分の部屋にかかってくるんですね。
そう、携帯電話なんてない時代だからね、でそういうのはね、戻ってきてまた平気でやってるわけよね、こういう子は大丈夫ね、生きる術を知ってるわけ、そういうのは安心でしたね。逆にね、もう母ちゃんに言われたらもう必ず10時半には部屋にいなきゃいけない、で10時半にはきちんと勉強してなきゃいけないっていう方が心配。
生きる術を
知らないんだよ。要するに親の言うことを聞くことだけが頼りっていうかな、生きる術でね、それ怖いよね。
それが親がね、いずれいなくなったら、
そうですよ、
道が分かりません
よね。そう、分かんないですよ。そうなの。だからね、ひどい場合はね、こういうのもあったな。これ女子学生だったんだけど、卒業間際になってね、勉強する意欲がなくなってきちゃったんでね、それで単位もどんどん落とすんですよ。で大学ってほら就業年限決まってるでしょ。4年生大学だったら大体まあ8年までいいというね、筑波大学の場合は6年だったんですけども、最後の年でね、今年単位落としたらもう退学という瀬戸際まで来ちゃったわけね。 でその時に僕ちょうど比較文化学類ちょっとねやってたもんだからとても気になって卒業させたいと思ってでいろいろ呼び出して聞いてみたら授業に出ていく気力がなくなってんのね。だから僕はもうとにかく卒業させたいと思ったからもう僕の授業に興味があろうがなかろうが構わないからとにかく僕の授業を登録しろと登録しないと単位出せないからね、うんうん、で登録はしたんですよ、
はい、
ところがね来ないんだよね授業にね、
うん、
で僕は朝電話かけるのね来いよって言って行きますってそのうちまた電話来てね授業始まる直前にね電話でやっぱり先生行けませんってこういうのね、
うん、
でなんで来ないんだって言っていろいろ理由は言うんですね、
うん、
その時の体の状況が悪いとかまあいろんな理由を言うのね、うん、から一つには僕がとにかく授業なんか聞かなくてもいいから単位を取らなきゃいけないんだから僕のを取れと授業登録しろそしたら僕はもう単位やるから貸してやるからって言ったんだけどさ、
うん、
貸してやるからとにかく卒業しろと言ったらある朝の時には先生そんなことできませんって言ったよね潔癖なわけ、
う
ん、
真面目
すぎて真面目すぎて、僕がいい加減な教師だからいい加減にやって卒業させようとするんだけど、そんなことできませんって、それはそうだよそっちの方が真面目よ立派よ、
ね、
文部省はその方喜ぶかもしれないけど僕は教師としてはねやっぱり若い者が途中で辞めちゃったっていうその挫折感を持つの嫌だったから、
うん、
卒業させようと思ったんだけど、
うん、
でもダメだったのね。ある時あんまり心配だからそいつの部屋まで行ったんですよ。だからなんかアパートみたいな一室だったな。昼間なのにねカーテン全部下ろして暗くしてね、
うん、
そしてあのこたつにさ向かって一人でじーっとしてんのね、
うん、
うつむいてこうやってんですよ。本読んでるでもないんだよねこうやって。僕は入って部屋へ入ってその姿後ろく姿見た時もう悲しくて悲しくてね、
うん、
今、まあ、23か4だったと思うんだけどこの年になって今こうやって落ち込むぐらいならば中学生とか高校の時代にもっとね親に反抗してね力をつけりゃよかったじゃないか、
うん、
勝手なことをやりゃよかったじゃないかととっても思ったね、
うん、
もうね聞いてみると中学時代も高校時代もいい子なんですよ、
うん、
そしてお家でもいい娘ね、
うん、
学校行ってもいい生徒ね。それで女の子だけどクラス会の会長やったり学年のリーダーだったりした、でよく聞いてみると両親とも学校の先生だったんで、
うん、
高等学校の先生だったな私が。だからきっとねご両親がお家へ帰っても立派な先生だったんだろうね、
うん、
だもんだから子供はそれに応えて立派な生徒になろうとした、うん、僕は大人っていうのは社会では社会的には立派な社会人でやってていいよ。もちろん校長だっていいし会社の社長でもいいけど家帰ったら普通のお父さんがいいんだよね。普通のお母さんがいいんですよ、
うん、
ただの、
うん
ね、子供にバカにされてなんでそんなこと知らないのって言われるぐらいの親の方がいいと思うね、
うん、
どうもね立派なご両親だったよね、
うん、
立派すぎちゃうんだよね、
うん、
だから子供苦しむわけよ、
うん、
だから子供はさよく反抗期なんて言うけど、
はい、
あれは理由があるんだよね。反抗しなきゃいられない時期ってあるんで、それ反抗したらいいのよその時は、
中学高校がちょうどその時期でしょ
うね。時期でしょ揺れる時期、
うん、
で揺れる時期は揺れたらいいんだよね、
うん、
その時に無理して揺れないでいい子でいましょうってやると後が大変になっちゃう、うん、
また親もそれを認めてあげるっていう、
そう、それが辛いでしょうね。親の方が問題だろうね、
うん、
なかなか認めてあげられないじゃないかな、うん、
思春期反抗期などですね。
そう、
うん、
だから僕は、まあ、親の方はねどうしたっていい子に育てようと思うし、
はい、
安全に育てようと思うよね、
うん、
教師だってそうだけど、だから子供が頑張れっていうふうに僕は思うね、
うん、
あの親と争ってでもあるいは先生と争ってでも、うん、力つけた方がいいよ、元気がある方がいいよ。
そうですね、
うん、僕はとってもそう思うね。それからね、全然違う話だね、
はい、
面白いのがいたんだな。小型の録音機ってあるじゃないですか、
はい、
今は CD かもしれないけど昔テープのね、
はい、
小さい録音機、
カセットテープの、
そうそうそうそう、
は
い、ああいうのが割と買いやすくなってた、来た時代にね、
はい、
時々言いましたね、学生がね、先生の授業録音してもいいですかって言うんだよね、
はい、
でどうするんだって言ったらね、後で聞いてもう一回勉強するって、
うん、
で僕はね やめろって言ったんで、ええ、後で聞いて勉強するなんてするわけないじゃないかって、
はい、
勉強は今しろっていうふうに言ったのね。あれも面白い経験だったな。のね、それも真面目な学生なんだけどさ、
ええ、
真面目な学生ほど言うんだろうけど、今の授業を録音しておいて後でもう一回勉強しましょうというの、僕はね真面目なんだろうけど、僕はやっぱり疑問を持つのね。人生の時間ってのは1回きりしかないわけだから、
うん、
今のこの授業ってのは1回きりないんだから、
はい、
その時間にちゃんと聞いた方がいい。今の時間を後でもう1回リピートできると思うなよって言ったね、
うんうん、
人生ってそんなもんじゃねえだろうって、
うんうん、
今やっちゃいなさいって、後でやろうなんて思わない方がいいですよ。
じゃあ集中して、
そう集中して聞きなさいっていうのね、うん、でその時にね、まあ、僕は冗談みたいにお前録音してたら後で聞くわけねえじゃねえかって言ったんですけど、まあ、それは冗談みたいに言ったんだけど、うん、もっと真面目に言えば、うん、人生の時間ってのはその時しかないんで、後でもう一回やり直そうってことは考えない方がいいよっていうふうに、ね、
その瞬間瞬間を一生懸命生きろということですね。
だからね、あの録音機が小さいねテープレコーダー出てきた頃、まあ、物珍しさもあったんだろうけど、ずいぶん多かったね、そういう学生がね、録音させてくださいって、僕
は
その度にそういうふうに言いましたね。人生の時間って二度ないんですよって。でも僕はね、それ子供の頃の経験と結びついてるんだけどさ、戦争の末期ね、
はい、
中学2年生の時にね、勤労動員と称して学校全部閉鎖して、中学2年以上の子供全部工場で働かせたんですよ、で僕ら男の学校だったから火薬工場行かされたのね、
うん、
で火薬工場で僕は中学3年の敗戦の日まで、8月15日まで火薬工場で火薬作ってたんです、この話もいつか聞いてください、すごい危険なことやってたんですけどね。その時ね、9月中頃にとにかく学校閉鎖して全員火薬工場行くというふうになった時ですね、もう日本中がいわゆるもう本土決戦だって叫んでね、新聞もラジオも戦争に煽り立ててるわけね。でみんなもう一生懸命働いて兵器を作って敵をやっつけましょう、鬼畜米英、打倒米英っていう宣伝してる時だから、僕ら子供たちももう浮き足立っちゃってね、早く工場行って火薬作ろうという気持ちになっちゃった。勉強なんかやる気なくなっちゃったわけ。その時ね、クラス担任の先生が、これは倉田三郎って絵描きだったんですけど、その時その先生がね、教卓の上に、机の上にね、あぐらかいて座ってね、お前らよく聞け、お前ら浮き足立って工場でって言ってるけど、今日の今を充実して生きられないものが明日の今を充実することができるかって怒鳴りつけるんですよ。もうかそれ参ったね。
そうですか。
それは参ったね。その時はね、本当みんなね、もうシュンとして聞いちゃった。中学2年だったけどね、その先生は偉かったと思うな。もうみんなが浮き足立っちゃってる時にね、あぐらかいてね、怒鳴りつけたんですよ。でそれは倉田三郎ってその頃は無名の絵描きだったんですけど、美術の先生ね、
うん、
でその後あの東京学芸大学の美術科の教授になられて、あの春陽会という絵描きの団体があるんですけどね、有名な団体です。春の太陽のようね、春陽会、そこの重鎮と言われた方ですけどね、後に本当に有名な絵描きになった方ですけど、うん、まだそんな有名な時代ではなかった、そういう若い頃の先生ですけど、でもあれは骨があったな。そして人生観がきちっとしてたらね、
うん、
そういう影響ってあるよね、やっぱり若い頃に。
そうですね、
うん、
そ昔話とも全く一緒で、口から口へと、
そうなんです、
ね、継がれていったメッセージが、
そうなんです、
先生から生徒へと、
ねね、
受け継がれていったということで、
だから僕は伝承の力って、信じますね。
そうですね、うん、今週は小澤先生に教師として見た若者の姿をテーマにお話ししていただきました。本当に面白い生徒もいましたけども、先生もユニークでしたね。
そうかな。
寝てる学生、サボってる学生を、
まあね、僕も寝てたことあるしね、だからよくわかるんだけどさ、
うん、
でもやっぱり大事なことはそういう生きていく力を持ってるということよね、
はい、
単におとなしいいい子だ、利口な子がいいんじゃないよね、
うん、
真面目一本がいいわけじゃないよね、
うん、
ということさ、
それは 親である人たちにとってもいいメッセージだと思います、
ね、で親なんてさ、はい、何十年か前はねきっとね悪い子だったっていっぱいいると思うんだよ、
はい、
で親になるといい親になっちゃうわけだ
いい親にならなきゃいけないと思ってる
そうそうそうそう思ってるということね、普通の人間がいいんじゃないですかね
そうですね、
欠点もあって、
さて来週は先生どんなお話を、
そう今度はね、はい、今日は今の若者の方へ光を当ててお話しましたけどね、はい、それをめぐる親っているわけだよねで教師ですから、はい、やっぱりその親との付き合いも随分ありましたんでね、その親の問題ね教師から見た親
楽しみにしています
楽しみにしてください
また来週もよろしくお願いします、
はい、どうぞよろしく
先生どうもありがとうございました、
はい、小沢敏夫昔話へのご招待